ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、今月は胎児の脳、はい、お腹の中の赤ちゃんの脳について、
はい、
いろいろこう多角的にね、いろいろ見たり聞いたりしながら、はい、お話を届けているのですが、はい、前回は胎児脳とは何かというようなお話をしていただきました、はい、そのままなのですが、はい、先生、このプロジェクト胎児の脳について語れるまでに、はい、まずは何人何件赤ちゃんを見ていこうと、何件プロジェクトでしたか。
一番最初は先例プロジェクトをやりました。
先例プロジェクト、
はい、
これがもう今からもうかれこれ20年以上前のお話で、
そうです。
そこからさらにもう診断を何年も続けていらっしゃるので、
はいはい、
今でもどれぐらいなんでしょう。
もうちょっと数えられないぐらいの脳を見てますね、はい、何万ですね。
何万回というのを見ていらっしゃるのですが、はいはい、その、まあ、先週の最後にもお話しいたしましたが、胎児の脳の見方、
はい、
どんな風に見ていらっしゃるんでしょうか、
は
い。
まあ、普通は産婦人科に行かれると、皆さん経験ある方はいらっしゃるかなと思うんですけど、先生がこうお腹から超音波をするじゃないですか、う
ん、ちょっとなんか冷たいのが塗ってね、
はいはい、うちは暖かいんですけど、
ね、暖かいんですか。冷たいのがヒヤッとしてちょっとでもおーってなる時あるんですけどね、はい、
でそのゼリーを塗ってそのお腹から見る、でお腹から頭見て、はい大丈夫ですよって言われると思うんですけども、うん、私のところではその赤ちゃんの脳を下からのお母さんの膣の方から、うん、経膣っていう膣専用の、あのプローブっていうのを入れまして、はい、うん、そして赤ちゃんの頭に大専門っていうね、あのちょっと空いているところ、そこからあの骨に邪魔されないように脳の中を見るっていうのが、うんうんうん、まず私の一つ目のやり方なんですね、は
い、先週お話しいただきましたね、
はいはいはい、でそれでですね、例えばちょっとでも何か、うん、まあ、異常でないかもしれないけれども少しだけ正常値を外れるとかですね、うん、そういうことがあれば、3回、最低3回毎週見る。だから例えば18週の時に、あちょっとだけその計測値がちょっとだけずれてるねっていうようなことがあると、うんうん、18週から始まって19週20週3回連続で見る、
はい、
っていうことをしてます。
やっぱりその時だけだったら違う場合もある。
そうですね、そこからどっちへ向いてこうその進んでいくかわからない、悪い方に行くかもしれない、いい方に向くかもしれないっていうのがあるの で、うんうんうん、で今やっぱりまだそこがわからないっていうところがあるのでですね、うんうん、この18週から20週ぐらいの間にその大脳のこう一番その人間として発達しているのが大脳皮質っていう、はい、人間の表面ですね、うん、脳の表面なんですけど、うん、シワができるところですね、はい、そこに本当にちゃんとしたシワが入ってくるかどうかっていうのを、まだ全然シワのないツルツル脳の間の18週から20週の間に、はい、間にその見極めなきゃいけないと。
わかるんですか。それ
を分かるためにまあいろいろと努力してきたんですね。
この脳は今のツルツルからシワができていくわっていうのと、はい、できないかもって、
はい、
何をそんな簡単には言えないと思いますけど、はい、見極め方、
はい、実はですね、そのシワってこう、まあ、みんなの脳ってパッとこう思い浮かべると、はい、こうシワシワシワシワってこうシワがいっぱい表面に入っているのを思い浮かべる。
なんか賢い人か、なんかお勉強できる人はシワがいっぱいなんて子供の頃になんか言ってた覚えがありますけど、
それはね、それは実はね
違うんですか。
はい、ガセネタです
私方向音痴だから、そこの部分のシワは全然ないと思うとかいろいろ言ってたんですけど、
それはね全然違うんですよ。
ツルツルの場所とシワシワの場所があるとか勝手に思ってたんですけど、
そんなことはない。
違うんですか。
はい、シワ一個一個にも名前がついてます。
え、そうなんですか。はい、
でそのシワができてくるのは胎児の途中から徐々にシワができていくんですね。
胎児でもシワができていくんですね。
胎児の時にだんだんと妊娠の後半になって胎児のシワはできてくるんですよ、はい、脳のシワは、はい、でその前半、例えばその18週から20週ぐらいっていうのは、はい、まだ脳はツルツルなんですよ、はい、でツルツル脳なんですけど、そのツルツル脳にシワが本当にできてくるかどうかっていうのをどうやって見極めるかっていうとですね、うん、はい、実はあの一番最初にできてくるシワっていうのがあるんですよ、
はい、
あの頭の横の方にですね、
横の方にできてくるんですか、はい、
このシワがあるんです、はい、でそこが、まあ、将来的には海馬っていう部分っていう、
は
い、
なんかこう私もプー先生も耳に手を置きながら喋ってますけど横ですね。ここですね、はいはい、
そこはこういろんな記憶をしたりとかいろんなことをするって言われているところですけども、はい、そこが一番最初のシワなんですね、うん、でそのシワが徐々にその18週ぐらいからこうシワがこう最初ちょっとずつこうできてくるんです。
増えていく、伸びていく、
増えるというかもう1個なんですけど、はい、そのシワがだんだんと外側から内側にこうあの
うねりを、
うねりができてきて、
ふにゃふにゃふにゃってなっていく、
うねりがだんだんシワになっていくっていうね、はい、その過程があるんですけど、そのうねり方が18週と20週と22週では全然違うんです。
この3週で違うわけですね、はいはい、
それでそのそこを測ってですね、うん、このうねりだと将来的には正常にシワが他のところもできてくるだろうとか、はい、そうです、そこの角度を測ってっていうことをやってるんですけど、まあそれはあの2018年にまあ論文にして、まあそこをまあそういうふうに見るっていうことをうちでは決めて、
18、19、20、
そうですね。でまあ一回その18から20週の間どっかで見て正常っていう人はもうそこで中期ドックは終了するんですけど、はい、そこでちょっとギリギリだとかギリギリちょっとだけ外れてるみたいな人がいると、はい、うん、それを次の週もその次の週も3回連続で見るっていう。
先生これ素朴な質問していいですか、はいはい、この18から20のうねり方でまあ分かったと、はい、これ20以上の方が来たらどうなるんですか。
20以上の人が来ても、はい、21週のシワ、その底のうねり方
あるんですね。
23週のうねり方っていうのがあります。
最短で分かるのが18週から20週その横のこの部分にシワができる頃ということですね。
はい、そうです。こううねりができてくる頃が18週ぐらい。
逆にその前だとわからない。
その前だとわかりにくいですね。
シワが一本もない時だとわからない、
は
い、
シワが一本もないしうねりもないっていう、うんうん、もう本当に頭丸まんまっていう感じ、はい、
だとちょっとわかりにくい、はい、せめて18週以降に来てね、そうですね、ということなんですね、
はい、でその18週から20週っていうのを中期ドックっていうふうにうちでは定めているので、
はい、
もちろん23週で初めて来た人だってもちろん見れるんですが、やっぱりその23週で初めて来て脳の、あの異常があるでしょう、将来シワができてこない可能性もあるでしょうっていうことが分かったりした時には非常につらいことになってしまいます。
大きくなってますしね、は
い、なので、まあ、18週から20週で見るっていうことをしてます。
これね、うん、先生、先生の存在を知っている方ならばよかったかもしれないですけど、うんうん、知らない方もたくさんまだまだいらっしゃいますよね、はい、出生前診断って何っていうところから始まっている方も多いと思うんですよ、はいはい、どうやったらいいんでしょうね。
どうやったらいいんでしょうか、
ね、はい、ぜひこのラジオを聞いている方がこういう診断があるっていうことを知っていただくだけでも、
そうですね、
そしてそれをまた誰かに教えてもらったりとかして、はい、自分の赤ちゃんの脳がどうなっているのかっていうのは、
そうですよね、
親として知っておきたいかもしれない、はい、
で、まあ、その普通の産婦人科で妊婦検診を受けてられる間にそれが分かるかっていうと実は分からなかったりするんですよね、はい、だからまあ本当にあのつい先日も30週になる方が来られて、ちょっと頭がちっちゃいんですって言われてるって言って来られたんですけど、
うん、通っている産婦人科さんでね、
はいはいはい、でもそれはただ頭がちっちゃいだけではなく、はい、脳のそれこそそのうねりがもう全く30週なのに 20週ぐらいの育ちで、脳自体がまあ非常にその発達遅れているっていう子供さんだったりしたい ですけど、まあ、そういうことがあったりするんですよ。だから頭がちょっとちっちゃいねとかちょっと大きいねとかって言われてるだけだったので、うんうんうん、別にまあまあうち主人も頭ちっちゃいしとかって思っていたんだろうと思うんですけど、
でもどんどんあれあれあれとなってくる。うん、もう一つ質問していいですか、はい、例えばこの18週でうねりが少ないなと思って、はい、そこから改善することはできるんですか、うん、ちょっとなんかピピってやってうねりをなんか作ってあげるとか。
作ってあげるはできないです。
もうできないんですか。
はい、これはもうね、脳ってすごい不思議な臓器で、はい、そのこのうねりがだんだんシワになっていくっていうのは、うん、もうある程度はこうメカニズム的に決められてるんですよ。
そこを触ることはできない、
はい、だけどそれを制御したりとかしてるのがその遺伝子だったりとかいろんなそのタンパクだったりするわけなので、うんうん、だからその脳に異常があるかもしれないっていう人はやっぱりその遺伝子の検査っていうのを陽性検査をして、遺伝子の検査をしたら遺伝子ではっきりと分かるっていうこともありますね。
なるほど。まあ、その遺伝子の検査はもう少し早くから
できます、ね、はい、できます。
今までもお話しいただきましたもんね。
はい、二重の初期からできるんですけど、例えば初期に染色体の病気とかないねって言ってよく、うん、安心してたら中期になってその脳の異常が分かって、そこからその追加の検査としてその最初にやった重毛検査の残りの、うんうん、まあ、DNA っていうので遺伝子の検査をしたら異常が出ましたっていうような場合もありますね。
いろんなケースでもその自分が気づいた時の周数で少しでもできることをちょっと動いてみるっていうのも、
そうですね、
大切かもしれませんね、はい、先生、
妊娠っていうのも周数が本当に1週間経つと1週間はい、先へ進んでいきますから、
はい、どんどん成長していくということですね、
はいはい、
ありがとうございます。そして来週は先生、この、脳のね、はい、検査をされたお子さんが成人されて、はいはい、ちょっと出会ってきたよなんてお話をお聞きできるとね、はい、
そうです、
ことで楽しみにしております。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
はい、ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。
クリフム出生前診断クリニックからのお知らせです。毎回この番組ではご著書をプレゼントしております。こちらはプー先生が書かれた本で、ベイビーシャワーですね先生。
はい、はい、そうです。
9つの物語が書かれているということですが、はい、全部このような一つ一つの赤ちゃんとのドラマが、
そうなんですよ、
書かれてるんですよね。
本当にお母さんとの出会いのところから始まって、うん、その赤ちゃんの診断、はい、でその後のご両親の生き様ですね、うんうんうんうん、はい、そこから私が学んだことっていうことも書いてあります、
はい、もう涙なくしては読めない、はい、もう本当に命と向き合う尊さっていう感じの本なので、はいはい、ぜひ応募いただけたらと思います、はい、ご応募方法は番組の最後にいたします。お楽しみに。
はい、
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。